40代からは根性よりも引く力を育てる。こんにちは、ザ・チェンジ・オブ・ライフ・チェブラ更年期トータルケアインストラクターの永田恭子です。この番組では40代からがよりご機嫌に快適に過ごせるようなヒントやアイデア発信しています。さあ、今回はですね、根性よりも引く力っていうのが、結構大事だよという、そんなお話を皆さんと共有していきたいなと思います。どうでしょうか。なんかこう気づけばですね、すごい寝不足が続いていたとしても、この仕事を根性でやりきるんだというように、寝不足をですね、睡眠を後回しにして頑張っていることとか、またすごい体も疲れていて、もう不機嫌なのに、だけどもうこの家事を終わらせてから寝ようみたいに、ちょっとですね、こう自分をこう奮い立たせてこう頑張り切ってしまう、そんなことありませんか。こう気合いで乗り切る、そんなことありませんか。私はですね、めっちゃめちゃそういうタイプだったんです。もうとにかくやる、なんとかする、気合で乗り切る。結構ですね、根性が、自分で言うのもあれなんですけど、根性があるタイプなんですね。でどれぐらい根性があるタイプかっていうと、例えば、分かりやすい例で言うと、本当にマラソンで、2024年ですね、アフリカのケニアのサバンナを230キロ、自給自足なので、10キロくらいのこう食料とか寝袋とかも全部背負いながら230キロ歩き切れるとか、また例えば YouTube をコンスタントにね、更新をしているんですけれども、それがですね、もう5年前から続いているので、5年前からコンスタントに仕事もずっとやり続けられるくらい、結構ですね、根性があるタイプなんです。でそれを自覚もしていたんですけれども、だけど先日台湾のレースに参加したんですね。台湾の山を100キロ走るみたいなレースに参加をして、でその根性がですね、私の持ってる根性が命取りになりかけたっていうことがあったんです。なので、結構ですね、この、根性っていうのは、すごくね、自分を助けてくれることもあるんですけど、引く力っていうのが、すごく大事で、だけどこの引く力とその引き際の見極めっていうのがすごい難しいなというふうに思って、なのでね、ちょっと今日こんなテーマでボイシーを撮っています。先日ですね、台湾で開催された100キロマラソンに出てきました。なんか3日間の自給自足マラソンで、自給自足ってどういうことかというと、3日分の食料とか寝袋とか、衣類とかもですね、必要であれば、全部背負ってリュックの中に入れて走りますよというような大会、スーパーレースウルトラマラソン2026というのにね、参加をしてきました。でこれがですね、100キロっていう距離もすごいんですけれども、だけどこの高さっていうんですか、こう山を登ったり降りたりする獲得標高っていうのが5700メートルありますよ。で5700メートルってどれぐらいかというと、例えば富士山の5合目から頂上まで登って1400くらいなんですって、あれが、なので、富士山3往復分以上くらいのですね、標高をこう登ったり降りたりして、登った分を足すとそれぐらいありますよというような過酷なレースでした。で1日目はですね、大変だなと思いながらも、ゴールができたんですね。でそして2日目のレースにも参加をしました。で2日目はですね、レースというかサバイバルだったんですね。でなぜかというと、天候がすごく悪かったんです。朝からずっと雨が降っていて、山の上に行っても霧がかかっていてというような状態でした。でずっとね、登ったり降りたりするので、石段もつるんつるんというような状態で、で山も結構こう溶けているというか、雨が降っている中で、またこう走る人たちがバーってね、走っていってるので、結構ドロドロで滑っちゃうみたいな感じだったんです。で夕方までね、日も出ていますし、一生懸命歩いていて、走ったり歩いたりしていて、で進んでいったんですけれども、夜がですね、山の中で日が沈むわけですよ。でそしてヘッドライトを頼りに真っ暗な山の中を進んでいくんですけど、大雨の夜の山なので、 すごく危険だったんですね。なんかもう泥でぬるぬる滑り落ちていってしまうんですけど、その滑り落ちる先が崖だったんです。でこうロープもこう結構足を引っ掛ける木の根っこもないぞみたいな場所もあってですね、ぬるぬるすぎて立てなくなっちゃうランナーの方もいたりとか、また目の前のランナーはですね真っ暗闇へ滑落してしまったりとかして、うわどうしようどうしようと、なんか緊急の SOS 持たされてるんですけど、このぬるぬるの中では助けに来れないだろうし、雨ですごく寒いんですね。台湾あったかいのかなと思ったんですけど、まあ、すごく寒くてですね、もしとどまっていればですね低体温になってしまうし、でこの GPS が言うにはですね、この真っ暗な山道っていうのが、この足場も悪い山道っていうのがあと5キロ続くっていう風に出てるんですね。めちゃくちゃ怖い恐怖体験をしてきました。でちょっと滑落してしまった方はですね、もう本当に良かった、自力でね這い上がってこれました、もう生きてて本当に良かったなというふうに思ったんですけれども、結構ですね本当にサバイバルというか、とにかく生きて帰らなくちゃと思って、こうアドレナリンのおかげか分かんないんですけど、転んでぶつけても痛くないみたいな、もうちょっととんでもない経験をねして帰ってきたわけなんですけれども、まあ、無事にね山をさまよってるランナーと声を掛け合いながら進んで、まあ、8時過ぎくらいですかねに山を出られて、で本当にね生きて帰ってくることができたんですけれども、そう、そんなことがあったんですね。で、なぜ、ね、この、危険なことになってしまったかというと、一つは私の根性がそこに進ませてしまったっていうのがあったなと思ってですね、で今日ちょっとこんなテーマで撮っています。そして最終レースの時に私はスタートをしない選択をしたんです。なんか走れたかもしれないなって思う自分もいるんですけれども、だけど、ウェアがねもう全部濡れちゃってるわけですよ。でそしてなんか昨日結構足場が、その前の日ね結構足場が悪かったので、山から何回か滑り落ちているのでレインコートが破れてしまっていたのと、あとストックが折れてしまっていたんですね。片っぽこう折れ曲がってしまっていたっていうのがあって、で3日目も雨が降り続いていたんです。ただ距離は3日目はそんなに長くないんですね。20キロ、だから行けばゴールはできるだろうっていうのもなんとなく思ったんですけれども、だけどこの条件でまたね山に入っていくのはなんか挑戦じゃなくって、もう無謀というかね、風邪ひいちゃうかもしれないし、なんかねこの前日のようにこうドロドロの山だったら大変だしっていうので行かない選択をしたんです。だけどね本当に、その結果というか元気で風邪もひかずに帰国をできてですね、でまた次のお仕事もできて、で次のレースにも、挑戦しようっていう風に、前向きにね捉えられているんですけれども、だけど私にとってはなんか結構あまり引くことをしてこなかったっていうことがあるので、なんかこう気持ちがね、こう行きたいなっていう気持ちがなんかこう半々みたいな感じがあったんです。でこれって日常の中にも結構あるなというふうに思っていて、で例えばお仕事であっても体調が悪いのに資料を仕上げるまで帰らないとかありませんか？もうあるあるじゃないですか。とか家庭でも疲れてるのにもうヘトヘトなのにもう機嫌だって悪くなっちゃってるのに家事を全部やってから寝るとか、また健康面でもなんかもうちゃんと栄養あるもの食べたらいいって分かってるんだけども忙しいからカップラーメンみたいなこととか、これ結構ね現代の、人たちにもありがちだと思いますし、また頑張り屋さんほどありがちなのかなというふうに思います。だけどその積み重ねっていうのはやっぱりこう体を不調にしてしまったりとか、なんか気持ちを不機嫌にさせてしまったりとかっていうふうになってしまうなというふうに思っているわけです。で場合によってはこの根性でやれてしまう自分っていうのが、先ほどのレースじゃないですけれども、命取りになってしまう、そんなこともあったりすると思うんですよね。っていうので私はねものすごく反省をして、そう引く力を育てようと今頑張っています。 でちょっとですね、こう具体的にやっていることはですね、撤退ラインを決めること、例えば、残業するにしてももう夜何時までっていうふうに決めるとか、また週に、ね、1回くらいはもう完全にフリー、もう休むっていう日を作るとか、で先に、これでも前からやってますけどね、先に楽しみを仕込んでおくとか、なんかこうすると、なんだろう、自分の気合とか根性でこう自分を後回しについしてしまうことっていうのを防ぐことができるなというふうに思います。で、あともう一つ結構大事だなって思うのが、辞めた自分に後ろめたさを持たない練習をするっていうことです。なんか休んだとか、なんか早く帰っちゃったとか、なんか人に頼ったっていうのをついね、弱さとして受け止めてしまうではなくって、これはこう自分の判断力が優れていたとして評価をするはい、これをちょっとね、心がけていきたいなというふうに思っています。自分が引いたこと、またやめたことを、なんだろう、で自分を責めないようにするっていうことですね。それを、逆に評価するっていうふうに、ちょっとしていこうというふうに思っています。なんかこれまでの根性論っていうか、本当昭和の人みたいでね、恥ずかしいんですけれども、なんか結構限界までやるとか、限界を超えるぞみたいな、なんかそんなのがあったんですけれども、だけどこれからね、ご機嫌にね、過ごしていくっていう思いとか、健康的に過ごしていくっていう思いでは、限界の手前でちゃんと判断ができること、倒れるまで働くんじゃなくって、やっぱり元気に働き続けられる人の方が頼もしいじゃないですか。何より自分の人生を長く楽しめるというふうに思いますので、ちょっとそれをね、気をつけていこうというふうに思っています。はい、というので、今日はですね、根性よりも引く力っていうのを、40代からは育てていこう、こんなテーマでお送りをしました。やっぱね、こう完走できないとかっていうことよりも、生きて帰ることの方がね、ずっと価値がありますし、40代からのこう頑張り方っていうのは、こう気合や根性ね、だけじゃなくって、やっぱ自分を守りながら進んでいく持久戦だというふうに思います。引くことは逃げではないです。次に進むための戦略です。そしてそれができるのは、やっぱり経験を積んできたから、40代50代からやっぱりこうやってね、考えて、できる大人の特権なのかなというふうにも思っています。はい、というので、ちょっとね、台湾のレースは3日目スタートしなかったので完走できなかったんですけれども、またちょっとね、ワクワクすることを企画して、企画というか自分もね、挑戦をしていて、世界のいろんな景色を見るのがすごく好きなんですね。いろんな景色を見たりとか、またいろんな場所を歩きたいっていう思いがすごくあって、6月ですね、モンゴルのゴビ砂漠250キロを7日間で歩くっていうゴビマーチという、大会に申し込みをしてしまいました。してしまったっていう言い方はおかしいな、すごくね、すごく楽しみなんですけれども、またそれに向けて体もね、整えていきたいなというふうに思っています。はい、というので、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。更年期はチェンジオブライフです。なんかね、こううまくいくこと、いかないこと、失敗することもいっぱいね、ありますけれども、ぜひ、それも心と体と向き合うチャンスとか、またこれからの人生をもっともっと楽しんでいく、そんなきっかけに変えていける、そんな強さを持っていきましょう。というので、またね、次回のラジオでお会いしましょう。今日も良い一日を。永田京子でした。